ゴリラアワーバナナ
ちょうだい。
ゴリラアワーバナナちょうだいです。はいどうも、私はウッホでございます。はい、
はいはい、ドゲインです。どうもです。
はい、
お二方、
はい、どうぞ。
おいっぷです。よろしくお願いします。
普通ですね。普通で終わりましたね。いいね、
うん、それでいいんですよ、
それでいいんですよ、うん、もうあの別に面白くないことを言わないといけないっていうなんかね脅迫観念にね言われると思う、うん、
もう病気ですからそれ。
そう、はい、面白くないことを言わなくていいんですよ、もう、うん、大丈夫ですからね。
はい、おっぷです、よろしくお願いします。
うん、2回なんか言ってますけど、不思議な感じしますけどね。ね、いや別に空気読まないことせんでもいいんですよ、大丈夫ですよ。
はい、どうですか、はい、いいですかね。
あのゴールデンウィーク、
僕は
もう話あれですけど、ゴールデンウィークですね、5月の3日、今日から5連休という方も多いんじゃないですか、うん、もしかしたらね、9連休という方もね、いらっしゃったりとかして、うん、もううちの会社なんかやったら、もう9連休の人間多いですわ。
あ、
ほんま、昨日おとついも休みに腐ってね。
うん、
あ、行ったんだ。
え、
あなた行ったんだ。
いや僕行きましたよ、やることあるから。もう
ないでしょ。
え、何ですか。
ないでしょ。
いえ、あの新聞読んだりコーヒー飲んだりやること多いですよ、ほんと。うん、ねえ、だからちょっと
トイレにね、思ったしこったりとかね、
そう、
まあ、やることあります、うん、忙しいと。うん、おじさん9連休でしょ、さっき自慢しとったじゃないですか。
あ、9連休なんですか。あ、そうなんですか。何してるんですか、9連休で。何してるんですか。
私もだから働きすぎですからね。
あ、そうですか。いや、何してるんですか、この9連休なら。何をしたんですか、言ってくださいよ、逐一。
いやいやいや、すごいですよ、もう遊び倒しですよ、もう日々
遊び倒し。え、どんなことですか。
いやいやいやいや、もうポールのライブに行ったりとかですね。
あ、実際に行ってきたんですか、ポールライブ。
ですよ。
いつでした。
4月29日の日に行ってきましたよ。
あ、うん、4月29日の日ってなんかいい、ね、4月29日で言えばいいんですけどね。イラッとするわ。
まあ、いいじゃないですか。
イラッとするわ、
う
ん、どうでした。先週もね、そのポールの話でだいたい10分ぐらい、うん、みんなの
気持ちを
伝えたわけですけども、今回もその、はい、まあ、感想編ですよね。うん、
どんな
感想編をちょっと、ね、はい、まあ、うん、お伝えいただければなと思うんですけど、
あのね、僕2013年にですね、一、うん、回行ってるんですよ、
うん、
ホールライブにね。
はいはいはいはい。
その感動をここでも語ったと思います。
いや、ちゃんと、うん、この感動をここでも語ったと思いますと。はいはいはい、
はいはい、その感想、感激のプリをここに語ったと思います。
はい、語ったと思います。
僕は2017年、4年ぶりですよ。
ちゃんと言えよ。はい、それで。
あれ、俺、そんな滑舌悪い？
滑舌悪い悪い。語ったと思いますって言うてません。語った、
普通に喋ってて滑舌悪い？この間に滑舌悪い？
うん、なんかもうマイクもじゃぐちゃやし、これもうどういうこと、もう。
うん、放送事故ですよね。
ね、大丈夫ですか、あの、
カタカタカタ
って、寝起きでしょ、もう。ね、ちょっと声ちょっと小さくなってるんで、ちょっともう少し大きめでお願いしますね、ノイプさん。急に。
だから、あれですよ、2013年ね、
はいはいはい、
今回、ワンオンワンジャパンツアーっていうのがあるんですけども、
はいはいはい、
2013年のアウトゼアツアーの方にも東京ドームに行ったんですよ、私。
はいはいはいはい、それで、
うん、いやー、4年ぶりにもかかわらず、うん、あれ、俺これ見たんちゃうかなっていう。
あれ、アンコールやったっていうことですか。
俺これ見たよねっていう、そんな感覚がありました。
あ、デジャブというやつですか。
ああ、何ですかそれは。再放送。
再放送かなこれっていう。
脳内再放送、
うん、あ、でもツアー名がちゃうんですよ、タイトルがちゃうんですよね。
タイトルが違うんですけどね。
あ、でもセットリ
ストは、ワンオンワンジャパン
セットリストは出てますけど、これを送られてきましたが、
39曲だ
ったんや。ああ、すごいじゃないですか。
うん、
今回の4月29日のセットリストは以下の通り、Hard Day's Night から始まって、 ですよね、ビートルズ名曲から始まって。
はいはいはい、
ですよ。いや、かなりの曲じゃないですか。セリフ33曲目がアンコールで、で、まあ本編といいますかね、は、ヘイジュードで締めてですよ。わあ、これ盛り上がりますよね。で、アンコール、イエスタデ
イ。イエスタデイから始まりの。
あって、サジェット・ペッパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドですよ。ねえ、うん、あ、これすごいじゃないですか。え、うん、それで、それで、これ、あれ、アンコール、イエスタデイから始まり。あれ、同じじゃないですか。あれ2017年、3年のやつと。あれ
ねえ、要はだから1曲目がハーデスナイト、もうハーデスナイト今回初めてですよって、初披露ですよって感じで盛り上がったわけですよ。
うん、
で、2曲目がセイバスっていう、ポールのニューアルバムからの曲なんですよね。2013年もポールのニューアルバムからの曲でやったんですよ。
やるよね、そのね、新、
もう出してないんですよね、ニューアルバム。
ああ、もうおじいさんやからね。
おじいさんやからね。
うん、
で、その中で新しいアルバムからの曲ですよって感じで紹介するんですよ。
うん。あ、
いや、前やったしっていう。
うん。で、その時はもう。もうね、
ポールさんってもう、だいぶ前からもう、セットリストがガチガチに固まってるんですよね。
うん。あ、でもほぼ、もう、なんか、脳内再生できるぐらいまで、もう刻み込まれてしまったんですね、脳に。
そうそう。で、特に中盤以降はもう、
なんか、
黄金のセットってのが出てくるわけですよ。
はいはいはい。うん、オブラディオブラダとかね。
オブラディオブラダって必ずみんなにね、コーラさせるとか、もうバンドイン・オン・ザ・ラン、バック・イズ・ SSR、レッド・ティピーとか、このあたり流れってもう完全にもう、
同じじゃないですか。
ガチガチのもう流れできてるんですよ。
全く同じですね、これ。ライブ&レッタイで平時で終わるっていう、こう流れです。オブラディオブラだから、バックオンザランバックインザ USSR
で、レッツイッツリバンドレッドダイっていう、まあ、W7 の死ぬのやつらっていう有名なティブがあるんですよ。
はいはいはい。
そこでね、もう信じられないくらい大きな音で、あの炎をパイロンっていうんですけど、ドーンと鳴らすんですよ。それドーンと鳴らして、ポールが耳を押さえて、ほーっていうふうな仕草するんですけど、それも同じっていう。
あ、もう大衆演劇かと。
パフォーマンスも、ああ、なるほどね。はい、
で、ローディが持ってきて、ローディが持ってきて、あ、違う、それじゃない、それじゃないとか言って、こっちですよっていうふうに渡すっていうやり取りがあるんですけど、それも同じっていう。
あ、ちょっとしたコントも同じ。
ちょっとしたコントもっていう。
様式美の領域やと。
やっぱり見たよって、いう思ったら、もう目塞いだんですか、見たから。
まあもう
聞いたよーって、もうもういきなりもう耳塞いだんですか。
一発目は僕はもう感動だったんですけど、もう二発目はこれはイベントなんだなっていう。
アレンジはさすがに変えてるでしょ。
いや
一緒、
忠実にやってるわけですよ。
忠実にやってるアルバムにも。
CD に忠実ですよ。
CD 流すんじゃないですよね。
カラオケで。
カラオケで。
それパフュームだ。
なんか知らない。別にいらないこと言うだけどね、
うん、
今ね、
うん。
いらんこと言う。いらんこと、うん。いらんこと言うだけども。
まあでもね、まあ、ちゃんと、
うん、
そうは基本忠実と言いつつ、やっぱり一流のプレイヤー呼んで、で、ポールが自分自身で歌って、でまあ、70とおっしゃったとは思えないような高い声出すんですよね、
うん、
高い声も出すシャウトの声も出すしっていう、
うん、
そこはすごいんだけど、逆に言うともうポール見れたで、ポールいまだにすげえ、その2点を満足したらもう OK っていう、そういうイベントなんだなっていうのが分かりました。
いやもうファンもそれ望んでんでしょ、
うん、
変わったことやったらブーブー文句垂れるっていう。
結局ね、今回3日目に、いつもやるはずだったジェットがなかったんですよ。ジェットっていう、まあ、ウィンクス自体の曲がなかったんですけども、
うん、
もうそれないだけでもう、ファンがちょっともうブーイングみたいな。
ああ。
ちょっとやってくれる曲やってくんなかったやんっていう。
はいはいはい。
ファンも老害化すんねんね。
対応がないんですよ。
ああ、そういうことね。
これやってって曲が多すぎて。
うん、トンボ歌わへんなんでみたいな。
そうそうそう。
トンボ歌ってよ、トンボ。 これですよね。
まあ、長渕さんもそんな感じですよね。もうセットリスト固まりすぎてっていう。
そうか。ねえ、金沢。
幸せのトンボを歌ってほしいよね。
そうですよね。あの、金沢秋子が出てきて、それで、イエローサンマリオンドを二人でやるとか、うん、なかったんですか？
イエローサンマリオンド。
それ
いいですよね。サプライズですよね。
サプライズとかでやったら、やっぱり、なんで出てくんねーってなるんでしょうね、やっぱりね。
ああ。
いらんぞーってなるんでしょうね。
貴重な時間お前なんかにってなるんでしょ
うね。そうそうそうそう。そう、イランヌードとかね、もう脱ぐなっていう話になると思うしね。うん、そういうとこまで言われると思うし、金沢秋子ね、
うん。
グラビアデビューしたけど。
うん。長渕みたいにあの客に歌わせたりしないですか？
ああ。
まあだからそれはオプラチオプラとかね。
ああ。へい、シャオラー言うて。
うん、絶対歌えるでしょ、お前らって歌わせるよね。
うん。うん、幸せのトンボ、オラー言うて。
いや、でもほら、サムシングっていうジョージの名曲があるんですけども、
うん、
そのジョージの名曲を歌って、ジョージありがとうっていう、そのくだりも同じでしたからね。もうサプライズがもう組み込まれちまってるっていう、当時入った段階では。
残念ですね、ちょっとね、聞くと。もうネタバラしちゃってるんですよ、もうちょっと、オイプさん、これ。
いや、もうみんな知ってるから、もう。セットしてみんな出てるから。
コナンの正体は、みたいな感じですか。
いやいや、もうそれでもいいんですよ。
そんなバカなみたいな。
ネタバラしましたけどね。ダメじゃないですか、言っちゃったら、この。
いやいやいやいやいや。
もうポールさんが元気で歌うっていう、もうそれを見るだけでも OK なんですよ。
見守る心境。うん、
漫画家の浦沢直樹さんいたでしょ？
はい。
うん、
漫画家の浦沢直樹さんも、
ね、うん、
ポールが来ただけでもう、武道館も東京ドーム行きましたみたいな。
うん、
10万ぐらい使っちゃいました今回でとか言ってるけどね。同じなんですよ、
うん、
武道館行こうが東京ドーム行こうが同じなんですけど基本的に、
うん、
それでも行くっていう、
うん、
もうそういうもんなんですよ、
はいはいはいはい、はい、そういうもんなんですか、
うん、
ライブ版とか出すんでしょ、どうせまた後で
出します、出します、
で腐るほど聞いてもう覚え込むぐらいの、うん、
うん
うん、いいよね、同じことやってたらライバー1枚で済むからね、
うん、
僕が好きなキングクリムゾンなんか公演ごとにアレンジ全部変えるから、
うん
うん、コアなファンに対して何々公演何々公演言うて、うん、それごとに1枚1枚ライブアルバム出すんで、うん、すごくなってるよ今、
うん、
80年代の頃の日本公演全音源 CD 化とか言って、
うん、
10枚ぐらい出すよね、うん北陸公園、大阪公園。ファンはそれを聞き比べて、お、あれに変えてるなと、うん。
うん。
この曲入れてきたかと。うん。うん、そんなことブツブツブツブツ言って、もうほとんど研究とか、うん。うん、そういう領域よね、
うん。
うん。そういうことやらんでいいからいいんじゃないですか。楽でしょ。
うん、
ちゃんとファンのこと考えてるんですよ。
うん。
ファンのこと考えてはいるんですけど。
うん。そんなもうなんか、ねえ。なんていうのもう修行の道にまで入ってくる必要ないよと、うん、そうエンターテインメントですからってね、うん、優しいじゃないですかポールさん、
優しいんですけどね、
うん、
私今手元にですねポール・マッカートニーの2002年のライブ版があるんですけども、
あるんですか、
うん、曲を半分以上かぶってますからね、もう
もうこの時点で
2019年
15年前の時点で、
いやもうこの時点で固まってきてるんですよ、すでに。
もう完成されてると言った方がいいんじゃないですかね。
そうですよね。
そうそうそう。
そういうことですよね。
うん。終わりました。はい。
はい。というわけですか。はい。
はい、
楽しみましたね、ゴールデンウィーク。
楽しかったです。うん、もうこれからもまた楽しみますよ。
もうね、はい。楽しんで、楽しんで。
はい。はい。ということで、はい。じゃあ、これではまた、じゃあ、行きましょう。はい。はい。はい。ゴリラバランス頂戴です。ということで、犯人は犯人はこの方なんですね。
はあ。え、犯人この方何の話ですか？
いやいや、コナンの犯人ですよ。今からネタバレするんでしょ、思いっきり。犯人はこれです。
そうなんですか？
っていうのが今流行ってるらしいんで、ネットで。 ね、
ネットでネタバレ。
はい、ビッグウェーブにね、乗り遅れるわけいかないんで、我々たちのラジオでもですね、犯人はこいつやって言いたいなと思ってるんですけども。
う
ん、
あ、うずうずしてると。
いや、まだ、こうだって、名探偵ほら、今、もう、カラクレ大のラブレターか。
はい、はい、はい。
絶賛上映中じゃないですか。はい、その犯人をそんなことはできないでしょ。
犯人は新一。
なんだって。
犯人は、遠藤新一。
なんだって。コナンでいいんですか。
はい、そうなんで、いいでしょうか。
いや、コナン、
うん、うん。すごいですね、ラジオ。
ネタバレが流行ってると、コナン。
ニュースでね、出てるんですけど、うん、コナン映画最悪、ネタバレ魔急増、巧妙な手口、うん、防ぐ方法ないのか、っていうね、
うん、
いうことで、はい、ねえ、まあ、映画の鑑賞前はツイート光料理みたいな感じに書いてあるんですけども、どういうことかと言いますとですね、
うん、
はい。上映中の映画、名探偵コナンですね。カラクレナイの声歌っていう、ラブレターって言うんですかね。おめぐり、作品の根幹に関わるネタバレを悪質な、手口で行うですね、ツイッターユーザーが登場し、被害を受けたファンから最悪すぎるといった悲鳴が相次いでいるということなんですよ。
うん。
うん、で、コナンの映画見たい。明日コナン見に行く。今回のネタバレ行為の標的となっているのは、こうしたつぶやきを投稿したユーザーだと。
うん、
どういうことされるかというと、まあ、うん、その、手法はですね、悪質で、映画をまだ見ていないと言われるそのファンのツイートにですね、うん、犯人は〇〇〇〇とですね、
うん、
いうアカウントのユーザーがですね、という名前のアカウントのユーザーが、いいねをつけるというものというね。
うん、
なんか誰がいいねついてるわ、誰がいいねつけたんかなって見たら、犯人は何だか書いてあるっていう、ええ
っていう。地雷ってやつです
よね。そうですよね。ネタバレ、最高ですよね。ネタバレマンは、ツイッターの検索機能を使って投稿を探しているのか、うん、いいねが送られるツイッターアカウントは、無差別に決めているというふうに見えますと、うん、いうようなことでして、まあ、ひどい話ですね。なんてことするんだ、ダメっていうね、いう話なんですけど。うん、まあ面白いですよね。でもね、正直ね。
うんうん、全くの外野からしたらね、うん、もう楽しくてちゃうないですけど、
ね。そうですよね。
うん、もうクソとクソがぶつかり合って、ザバーみたいな。
正しい。いや、こんなファンはクソかどうかわかりませんけど。このネタバレは確実にクソですけど。
まあね、悪意しかないですよね、これね。
クソと思ってやってると思いますよ。クソみたいな生活してると思いますよ。うん、いや、クソみたいな暮らしがあるから、クソみたいな仕事してね。もしくはクソみたいな学校でのね、うん、学校ではクソみたいな立場におるからこそ、こんなクソみたいなことしかしないと思いますよ。
いや、争いをするわけです
よ。そうですよ。そうじゃなかったらしませんからね、こんなんね、普通。いや、だいぶ手間かかってますからね、これ。
まずは映画見に行くわけでしょ、2ヶ月
後に。まず、まず映画見に行って、まず、お前払ってるやん、金払ってるやんかい、こら、うん、っていう話ですからね。うん、そっから、犯人は〇〇〇というですね、アカウントを取るために、はい、
うん、
メールアドレスも取ってるでしょ、多分これ。
うん、
ねえ。サバが作ってですよ。それで検索してって、うん、手間かかってますからね、これ。
面白いですよね、これ、ね、ツイッターも。犯人は誰それ、彼それって書いて。もうツイートの一番上に。フェイタリティって、モータルコンバットのね、残殺シーンの動画、フェイタリティって出てくるっていう。悪意しかないですね、これね。最高。
ツイッターのアカウントの絵文字、あの、アイコンそのものがですね、その方ですからね、
いやこんなん自衛のしようないですよね、ツイッターやっとったらね。ツイッター自体封印するのは無理か。
いやだから、書いたらあかんでしょうね、うん。そんな時代になったんですか。これから映画見に行くって書いたらダメって。
うん。ネタバレにあったことってあります？自分の好きな作品で。
今、ゼルダやってますけど、あの攻略法もね、はい、やっぱちょっとね、どうしても分からんとこがあって、
うん、
ちょっと調べてみたら、
はいはいはい、
あれ、この後の展開全部書いてあるんや、このページってなってますけどね、これ。
ああ、そこはちょっとジレンマやね。
まあでもゲームはね、まあまあ、うん、まあ、文字で見てもね、自分楽しむのとはまた別なんでね。
うん、
やけどちょっとがっくりしてる部分もありますよ。う
まあ、でもゼルダってそんなストーリー性あったっけ、そのオープンワールドでしょ。
いや、あの、このは、例えば。
基本シナリオみたいなのあんのか。
あの、もっと、まあ、基本シナリオもありますけど、
うん。
ボスが何回変身するみたいなね、話とかね。
そういうのすら知りたくなかった。
知りたくはないですわね。まあ、今ちょっとネタバレしてますけどね、僕も言っちゃってますけどね。変身すんのかいってね。うん。
まあ、変身するのかどうも。今のキックスの携帯変革で当たり前でしょ。まあ、いいじゃないですか。まあ、
そう、そういうことですよ、最近ね。当たり前話なんだけども。
うん。
まあまあまあ、そういうふうなことですわ、ね、ネタバレね。ありますか？
やっぱりね、見た映画あるときは、どうしてもネタバレ嫌やってときとかは、もう初日に行くね。
うん、それが一番いいでしょ。
うん。それが一番自由のためにいいと思うけどね。
うん。あの、僕も、うん、そうですね。やっぱり初日に行きますね。うん。
うん、一回それでも自衛できへんかったことが一回あって、
はいはいはい、
映画館のスタッフがバラすのよね。
そうなんですか？
あのエヴァンゲリオンの2作目がハッとあったじゃないですか。あれね、公開前日か2日ぐらい前にね、2ちゃんでコピーがベタって貼られた時があって、
う
ん、そう。いや、まさかこれがネタバレじゃないやろって、あれ、次回映画Qで書いとったから、もうこれネタやなって言うとったら、うん、ほんまにQやったっていうね、クエスチョンQになってて、ね。うわーって、なんか、うん。それは結構後で関係者で洗い出されて、そいつが勤めとった上映館も次から上映せえへんくなったみたいな話を聞いたけどね、ペナルティーとして。
ああ。
そこまでやらないかんのよね、やっぱね、今はね。
うん。
ネット社会の。
やっぱりね、そういうことなんですね。
うん。よくないね。よくないけども、これはどうしようもないよね。バラすやつバラすからね、もうね。
私
しかないんじゃないですか。好きなみの意見ですが、
まあ、そうなんでしょうね、やっぱりね、うん、でもこう、うん、やっぱり今ネタバレしたら面白いことなんないよなって、ね、逆にね、
逆にそういうふうにな
った、うん、なんかね、こういうのもね、映画やっぱコナンとかやっぱし いいとこついてるんでしょうかね、やっぱりね、ミステリー
やし、ちょっと見る人多いからね、
多いしね、
ミステリーやし、
そうそうそうそうそうそうそう、うん、
ミステリーで犯人ばらすってね。
いや、ねえ、なんかあるかな、そのミステリーでね、そのミステリーで。いや、古畑任三郎とかやったらもう犯人さっき言っちゃってますやんか。
ああ、この刑事コロのパターンね。
そうそうそう。だからああいうもんやと思ってもいいんちゃいますの。
逆に発想の転換で。
そうそうそうそう。だから、これ犯人ばらされたとしても、あ、犯人がね、この、なんとかさんやっていうのが分かったとしてもね、ああ、と思わんと、あ、どういうふうに彼を追い詰めていくのかな、コナンは、言ってね。
不正を楽しむんやと。
そうそうそうそう、そう。
いやいやいやいや、もう、あれですよ、もう。だから、コナンの映画って、
うん、
前回の名探偵コナンの、
うん、
純国のナイトメアか、
うん、
がめちゃくちゃ売れたんですよ。63億ですよ。
うんうんうんうん、
もう1作目が11億で、1作目も結構売れたんだけど、その6倍ですからすごいですよね。しかもそれが20年目でこんだけの数字叩き出したっていう。
そんな絶賛するほどコナンファンでしたっけ、あなた。
え、今回も見に行ったんですか、うん、したっけ、コナン。
今回見に行ったん
ですよ、この人。
すごいですね。
で、今回見に行ったんですけど、
ね、
その前作の63億を上回るペースで人入ってるんですよ。
やっぱそこにこういうふうな、じゃ、おじゃら虫が入ってくるっていうのもね、わからんでもないですね、したらね。
まあね、単純に人が増えればクズも増える
んだよね。わからんでないけど、実はコナンって、犯人誰かとかって、そんな関係ないんですよ、きっと売り上げに。
あ、
そうなんですか、うん、
なんで前回こんな売れたかっていうと、もう、みんなさん大好きな人気キャラのジンさんが全面的に出てきたからですよ。
ん？人生？
ジンさんっていうね。まあ、悪役の
クロノス。電気グループの全身バンドですか？
ああ、人生。うん。サブスタンス5、サブスタンス3。うん。
が出てきたんですか？
すごいですね。見に行かないと。
マジですか？
コナンのジンさんね。
ジンさんって人がいるんですね。はいはいはいはい。
そうそうそうそう。うん、コナンのジンさんっていう、
うん、
まあ、有名なキャラがいるわけですよ。
片桐ジンね。
片桐ジン。
ラメンズ？
ラメンズの。
片桐仁じゃないですけど、
違うんですか、仁さんって呼ばれてるから
ね。今も仁さんっていう、まあ、2ちゃんでも相当いじられてる有名なキャラがいるわけですよ。
はいはいはいはい。
うん、
その人がまあ前面に出てきたから、おっていうふうにみんな見ていったわけですよね。
説明するとね、うん、もうそんなコナン詳しくないけど、コナンの話の本筋で、なんかコナンがコナン薬で体ちっちゃくなるでしょ、
うん、
それに関与するのが黒の組織やったっけ、なんか、うん。
そうそうそう。
そう、ソイスラとの戦いっていうのがメインストーリーとしてあんねんけど、普段その話せえへんのよね。じらすね。原作でも、
うんうん、
たまにその本筋に絡めると売り上げ上がるみたいなね、そういうね、うん、まあちょっと、うん、泳ぎの良くない商売してるんよ、ずっと。コナンって作品は昔から、うん
うん、
でたまにそういうメインに関わる話やと、まあ多分映画とかでも人が入るんでしょう、気になるから、
うん
うんうんうん、話の本筋に絡む謎が解明されるかもって、
はいはいはい、
そ
こ
で20年くらいやってるんですよ、これ。そういうとこもわし嫌いなんやけど、コナンって。ほんま商売系丸出しやから。
うん。
うん。
で、今回は、また別の人気キャラの服部っていうね、関西弁のキャラがいるんですけれども、
うん、
こいつがメインに出てきたんですよ。
ああ、知ってますよ。せやけど工藤でしょ。
そうそうそうそう。
それしか知ら
んけど、これまた、ふちゃんとかで相当いじられてるキャラなんですけど。せやけど工藤。ただやっぱり、結局、キャラが好きっていう、キャラアニメなんですよね、なんだかんだね、結局。
うんうんうん、
いや、もうアイドルアニメと一緒なんですね。
そうそうそう、うん、アイドルアニメと一緒ですよ。
もう渋谷凛ちゃん可愛い言うて、アイマス見に行くのと一緒やねんね。はいはいはい。
いや、もう、うん、僕ももう、見て30分でね、犯人はですね、うん、まあ会長なんですけど、会長って分かりましたからね。
おい、待て。今、ピー入れなあかんね、これね。
何の辺、めんどくさいことするんですか。バカじゃないの。
もう見てすぐ分かった。30分くらいで、あ、こいつ犯人やなっていうのは。
はい、というわけでオチがつきましたので、この辺りにしましょうか。
あ、ちょっと地雷踏んでくれたから、組み抜いてくれたからね。
うん。
ぐしゃっと。
コナンの正体は新一。コナンの正体は新一。はい、以上です。
はい。
ゴールデンウィークですけど、はい、ゆっくりした感じでね、はい、おりますけども、うん、なんか9連休のアホもおるって話で、
はいはい、うん、俺、あ、9連休のアホは私です、はい、
うん、いいですね。
いや、この人忙しいよね、やっぱ、うん、常に、うんうん、オタクとしての研鑽を怠ってないからね、
うんうん、いや、どうなんですか、その
西に東に動いてるわけでしょ、コナンの映画見に行ったり、
コナンの映画見たり、
いや、ポール・マッカートニー行ったりね、
ポール・マッカートニーの話が来ましたけど、その他にはどっかに行かれたりしたんですか。
あ、マザー牧場に行きましたけどね。
マザー牧場。ああ、千葉でしたっけ。
千葉ですね。
ああ。
牧場、牧場に何をしに行くのかと。
牛泥棒。
ヤギとか触れに行って。
牛泥棒ですか。
牛泥棒とか。
何
言った
んですか。
ヤギと銃刊。
あ、
いやいやいやいや。
ヤギレースですか。やめてくださいよ。何しに行ったんですか、マザー牧場に。
いや、まあ、マザー牧場は誘われたから行ったっていうね。行ったら花とか、羊とかあって楽しいなって、で帰ってきたってだけですけどもね。
花とか羊とかあって楽しいなって今言いました。42やないですか。
年齢に見合ったミットにこんな対応してほしいなっていう。
そうですよ、
うん、
これラジオなんですけど、本当、うん、こんな花とか羊とかあって言って、うん、楽しいなって、小学生以下じゃないですか、本当に。
これでしょ、やっぱり行くべきは。トラコン。
ああ、
うん。もう、トラコンね。
そうですよね。うん、エピさんもね、はい、子供欲しいみたいなこと言ってはったから。
そうそうそう。
欲しいですね。
うん。
ね、
もうトラコン、ちょっと。
子供で、ね、作るにあたって、やっぱりね、相方が必要じゃないですか。
そうですね。うん、これですね、トラコン。はいはいはい。
いやいや、これ、サンサンたる状況じゃないですか。
あ、これ、まずトラコンの説明を、
ね、ちょっと説明させていただきたいね、これ。
うん、
ほら、同人誌とか、薄い本を売ってる、はい、うん、虎の穴というね、はい、うん、そういう、まあ、オタクショップがあるじゃないですか。
うんうん、
そこが主催をしまして、ただいま、うん、トラコンという、 婚活パーティーを主催してると、
うん
うん、やりますよっていうんでね、うん、あのメンバーを募ってるんですよねこれね、
うんうん、
少人数限定ということで、はい、募っててもうすでに男性の方は満員御礼状態でこれ以上は呼べませんと、
うん、
で問題は女性の方なんですけど、
うんうんうん、
定員の、あの、ね、限界が、まあ、5名ということで、少ないな。
うん。うん。
まだ2名しか入ってないと。もう片方、うん、まだ2枠あるんですけど、2枠あるんですけど、うん、もう片方の方、ゼロですよ。
え、ゼロ？だから男同士で婚活はできないですからね。
ああ、婚活はできないですからね、やっぱね。うん。
え、これ、しかもあるでしょ、5月20日の方、早い方が、もうゼロ人です、女性の方がね。
そうですね。はい。うん、もう片方は5月27日ですね。27日
ですね。そっちの方は、まあ、2人入ってねえけど、って。
うん。
だから、この、え、男は100人で女が5人って、そうなんですか？これ何対何なんやもんね。よくわかんないですけど、ね。
男性の満員御礼としてからね、何人来るのかわからない。
わかんない。あ、パーティー詳細見たらわかんのかな、あ、男性 5名、女性5名にします
っていうことですね。少ない。ほんまに少ないね。
それこれ、虎の穴っていうあの有名なね、秋葉屋、ね、日本橋へ行けばある、その同人誌専門店ですよね。虎の穴。
そうです、オタクショップです。
そうですよね。うん、その男性の下半身の、ちょっと熱くさせるようなところですよね、あそこってね。
もうね、ねそうですよ。
もう熱気ムンムン、その熱気が、嫌な熱気やなっていうね。いうようなものを感じてしまうような。
うん、二次元コンプレックスの、まあ、
まあ、
量産爆的な、はい。
ところですよね。もう、そこの虎の穴がなんと、うん、結婚相談所を開いたんちゃうかと。うん、これ関係あるんですか、そこが開きあったんですか、本当にこれって。
オタクカップルを作ろうっていう、まあ、そういう趣旨なんですかね、これは。ウィップさん行きましょうよ、
うん。
行きましょうよ。ま
あ、オタクって基本的に、なんですかね、金持ってはいるんですよね。
まあね、そういった活動にはね、資金は必要でしょう、そら。うん。一回コミケ行くだけでも、まあ、数万単位使えますからね。
そうそうそうそうそう、そう。
はい。うん。
だからまあ、で、かつ、女性関係とかには疎いものですから、まあ、女性は女性で、団体関係で疎いものですから、うん、割とだから、独身になりがちなんですけど、
うん、
そこを狙ったってことでしょ、日本結婚相談所連盟が。お前らどうせ彼女とおらんねやろっていう。だったら一応ジョイントせいやってことでしょ、
うん、
これは、そう、日本結婚相談所連盟の加盟店ですって言ってるだけで、別に、そこをやってるわけじゃないんですよね、言ったらね。
協賛してる
んですね。協賛してるというか、うん、なんか、まあ、そこに、連盟に加盟してますから大丈夫ですって言っただけの話で。ね、
うん、
うん、まあまあまあそういうことですね、うん、これ虎の穴と関係あるんですか、僕らなんか騙されてません、大丈夫ちゃんとしたそこら辺はちゃんとしたいんですけど、まあちょっと虎の穴と関係あるかどうか分かりませんね、ちょっとどうなんかな、
うん、
うん、分かん
ない、いやでも関係はあるっていうか、虎の穴のあの下を借りてやらせていただいてるってことじゃないですか、
ああそういうこと、
そうなのかな、うん、
場所だけ提供してると。
うん。
場所だけ、まあ、虎の穴っていうふうなブランドでやらせていただいてるってことじゃないですか。
なるほど。
それだと入りやすいでしょっていう。
ああ。うん、でも入りにくかったみたいですよ。来てないっていうことはね、これ。
全然
入ってないですよね。
それ嫌でしょ。もう、虎の穴ヘビーユーザーなんて肩書きあったとしたら、もう、うわぁ、どうで
ああ。
性欲モンスターってイメージあるじゃないですか。
あ、うん、確かにさ、夢の虎ホールディングスっていう会社があって、それが、その虎の穴を運営していると、いうことだそうで、今ちょっと調べてましたけど、で、そこのグループ会社として、これがあるっていうことらしいんで、はい、まあ、そういうことなんですね。虎コンも、まあまあまあ。
うん、
実際関係があるというところだということは、ちょっと今分かったんで、いいのね、そういうことみたいですね、はい。
まあ、今回ちょっと男性の方が満員御礼なんでね、ちょっと、今更参加できないんですけど、
うん、
次やったとしたら、これ、大泉さん行きましょうよと。これ、秋葉ですから、行けるでしょ
う。
行けなくないですけどね。
行けなくないでしょう。まあ、参加費8000円かかりますけど、まあまあまあまあ、うん。
うん、
いいでしょ
う。
うん。行きましょうよ。うん、
これ、
いやどうすればいいんですか？でもね、ちょっとね、俺がこれ見てて、 あの、イラッとしたのはですね。
イラッとした。うん。その心は。
うん、男性はほら、28歳から45歳ぐらいの方。
うん。
から8000円だ。
うん。
これ女性がね、あろうことか、27歳から30代の方っていう。
うんうん
うん。
もうこれ、確実に差別してますよね。
あ、40代以上の女性いらんって言ってるわけですよね。
そうですね。
ああ、
うん。男性って45歳くらいって言ってるってことは、うん、もう下手したら49でも俺行くよって感じですよ。49でもいいよって行く
ん
ですよ。30代ってのは40でもうアウトですよ。確実に女性だともう若い人じゃないとダメですよっていう、39でギリ女って言えると。40からも女じゃないですからねっていう。
もう腰椎が腐ってるってやつですか。
ちょっと入ってましたね、そういうことね。
はい、ねえ、あの、香田久美さんの発言ですよ、僕の発言じゃないですよ。
いや、
僕はそんなに全然思ってませんし、
10年ぐらい前の発言で、まだ言われんのかって話ですけど、
でも永久に続きますけどね。
ねえ、こういうのはね、名言として後世に残したいと。
ですよね、後世に、もう口に出してね、言いたい日本語ですからね。
いやいや、女性で40代でも結婚したい人いっぱいいますからね。
まあ、特にこういう、この世界はね、多いでしょ
う。そうそう、
うん。
そこで差別するのってどうなのっていうのはちょっとちらっと思いましたね。
じゃあ、いけます？あの、40代まで、あの、男性と同じ条件にして、婚活パーティーやります言うて。
分かってないな。
ぜひみたいになります？
分かってない。だから40代以降、年齢せず、期限せずに儲けますよと、集まるよと。それで一人45、45、47、46と。で、一人28とか言ったら、みんなそっちに集中するっていう、そういうパターンですよ。
うん。
まあね、それはね。
うん。まあ、初めから40代の人たち向けの、その、なんだろう、出会いの場があっていいわけで、だし、別にここは、40代はあかん言うてるだけの話やから、もう40にもなって漫画読んでるようなやつっていうのは、もう子供作る権利がないと、ってことを
言う。そういうこと。だったら男性と女性の条件同じにしなあかんってことですよ。
言い方
フェミニストですね。
ちゃんと言いますよ。はい、40にもなって漫画読んでるような女は、子供、結婚して子供作る権利ないっていうことを言ってるんでしょ、ここって。
ここはね。
ねえ、それが正しいかどうかっていう話ですよね、言ったらね。はあ、はあははあ、ひどいな。電話した方がいいんちゃいますか、取らない。
伝統ですか。
そう。いや、だから40にもなって、漫画読んだりとかアニメとかに夢中になってる女は、もう結婚して子供作る権利がないっていうことを言ってるんですよね、って言って。トラナナさんって言って。そう、
まあ。
それぐらいやったらトラナナにはめた方がええなってことを言ってるんですよねって言ってますよね。
ちょっと最後聞きづらいなっていうか。すごい飛躍があったような気がするんですけど。
あ、そうですか。あ、そういう意味での店名ですかって言って。
ああ。
うん。
もうティーガーホールみたいななんかオナホ作ってたんですよ。はめとけみたいなね。
そう。そういう意味でのその店名をされてるんかなって言って、ちょっと言った方がいいんかな。
いやー、まあでもちょっと現実まだ早かったというか難しいんじゃないかな、これは。いろいろ手探りになっちゃいますの。
まあね、女の人が集まらへんってことやもんね。
トラナナ自体がやっぱりあの女性向けじゃないでしょ、やっぱこれアニメートでやるべきやったでしょ。
いやでも今、虎の穴でも女性ユーザー 50% くらいよ。
そうなん？
じゃあ。そう。
そう、うん、もうあの、ちょくちょく、あの、漫画とか買いに行きますけど、やっぱ男向けのコーナーの方が断然場所取ってると思うんですけどね。店舗内のそのシェアというのは、だいたい7対3ぐらいだと思うんですけどね。
まあ店舗分けてるってのもあるけどね、最近は。
女向け虎の穴ってあるんですか？
女向け虎の穴ありますよ、もう。
虎の竿みたいなのあるんですか？
男向けね。
まあ、穴だからね。いや、でも、虎コンって結構、ボロい商売考えてるみたいですよ。
ボロいかな。8000円とかってそんな高ないでしょ？
いや、それ自体はね。常にやってるんですよ、虎コンっていう。 サービスを。
だからこれね、毎回毎回出席するんかしらね、よう分からんけど、一回で収まらんでしょって話だよね、多分ね。
ああ
、
そういう
こと。じゃあ、1ヶ月に今、1、2回行くとして1万6000円ぐらい、まあまあまあまあ、でも、このぐらいの年になったらね、言うたら20代やったらね、自分で探そうとするし、30代になってちょっと焦り出してたら、まあ、そんな収入ぐらいあるやろうね、っていう人向けの話やから、
うん、
まあまあ、まあ、1万6000円ぐらいは、まあね、払ってやってもいいかもしれへんけど。
いや、いや、あのね、トラコンっていうね、虎の穴が今年でなってですね、今年になって、あの、トラコンっていうのを、だから、そういうイベントだけじゃなくて、サービスとしてやってるんですよ、常時の。それが、あの、入会金とか月会費とかそこそこ取ってますよ。
ああ、そういうことね。その、いわゆるその結婚相談所的な話をしているってことですね。
そうです、そうです。
うん。
あれ恋愛ビギナーフルサポートプランで、もう入会金が23万円なりと。
うわ、ん、
で、月会費が1万5000円と。
うん。
でも、結婚の結婚相談所もそんなもんでしょ。
ま
あ、そうですけど、うん、あ、これね、マイペースプランっていうのは9万8000円で、月約、10名のマッチングですと。入会金がね、うん。それで月会費が1万円ですと。うわー、すごいね。年12回面談、アドバイザーと面談って、これ。恋愛ビギナーフルサポートプラン。入会金23万円。
うわ
毎月15万円。23万ってで、15万あれ ?15 万かける12?結構な額ですよね、こうやってね。
結構な額ですよ。
そう、18万でしょ ?41 万か。
ちょっと悪じゃないですか、これ。
41万。うわぁ、これはすごいわ。
これは社会悪と言っていいんじゃないですか。ブラックエンジェルズに制裁してもらわないと、うん、弱みにつけ込んで。
で、しかも、なお、各有料プランは、セイコンによる大会時に別途、セイコン大会料が発生します。
なそれ。
同社では、セイコンを、結婚の口約束、宿泊を伴う旅行、婚前交渉、同棲、交際期間が6ヶ月を経過した場合などと定めていますと。いうことだから、セイコン料、あ、でもこの辺の業界のことあんまよく知らんからね、もともとね。
あ、こんなもんな
かもしれない。
ちょっと、こんなもんなのかなと思って調べたんですよ、私。こんなもんなのかなって。高いね、やっぱり。
いや、足抜け台みたいなのいんのこんなん。言わへんかったらいいんちゃう、
悪い言い方すればそういうことよね。
ねえ。うん、あでも、どんどんどんどん、どうですか、どうですかってうるさい言うてくるから、あ、うん、もう大会します、もう結婚諦めましたって言って、急に2人がいなくなりますと。トランってね、つけられるんかな、
成功はありますよ。それは、この手の結婚相談所のシステムってありますよ。私、一回行ったことあるから分かります。
ちょっとお願いします。成婚表ってあるんですか、はい、これ何なんですか、
成婚表ってあります、一般的に。
ああ。
ああ。
いや、もう成婚表って、でも、言い方、言いようによっては別に払わなくても、済めそうじゃないですか。
終わったんだからね。
うん。でもう再開します。どうするよ、ね、どういうことしたらいいの、いや、婚前交渉ですって言う、したらダメって、もうお金払わなあかんみたいなこと書いてあるけど、婚前交渉したことなんて、ねえ、そんなの、何か、センサーとか突き出させられるんですか今した、そうそうそうそう。
ガシャーン言う
て。ガシャーンって、そう。いや、もう口だけなんで、とか、そんなのどうなんのとか。そう、口だけでしたって言って、半額で
お願い
します
。だけですとか、
そうそうそう、手こき半額でお願いしますみたいな話になるのかしらね。
でも成功費はまあまあ、普通にあの成功報酬ってことでしょ、一種の。
まあまあ、そうなんかもしれませんけど、へえ、まあ、業界のあれなんでしょうね。
だ
離婚
した
ら、先っぽだけだから OK でしょとか。
そう、先そんなあるんちゃいますさ、ね、離婚したら返してくれるんですかっったら、これ。
それはないでしょ
うね。ないでしょうね。
うん、
いや、
一般的な結婚相談所よりもやっぱり、数倍高いかなって感覚はありますよね。
数倍ですか。
数倍。
へぇまあ、どっちにしても、まあ、この結婚、まあね、なかなかその、 ね、出会いの場っていうのはなかなか難しいものがあるかもしれませんので、
まあ、多分、ね、あのオタクのやつらは手出すの大変やろうからっていう風な感覚づけってことなのかもしれないですけどね。
いや
まあ、実際難しいチャンスです、うん、オタク同士のカップルっていうのはね、
うん
うん、実際もねここまで年いってしまうと難しいんじゃないですか。
まあでもそうだけど、まあまあね、お互いね結婚したいと思ってっていう話で考えるとか、うんうんうん、いやえそうかへえ、
まあねやっぱ隙間隙間を狙っていくんですかね、こういったものは業界が飽和していくと、
うんうんうんうん、
まだ未開発の畑があるじゃないかと、オタク市場やーっていうことで、
うんうんうんうん、
だから増えるんちゃうかなこれこういうの。
まあね、オタク、
うん、もう高齢化してますね、やっぱり。
うん、オタクの高齢化は、うん、あの、ね、私たちの、その、
うん、
なんて、バイブル的な存在ですよね。兄貴と言ってもいいほうが、あの、その、サイキック青年団というラジオがありましたけどもね。そうね、はい、もう末期にはね、何の小遣い稼ぎか知りませんけど、あの二人が、北野真帆さんと竹内義和さんがですよ、なぜかこういうふうなね、その結婚パーティーを何回かやってましたね、あれ。
やって、すごいな。やってましたね、
それ、ね。ね、やってましたね。あれも不思議な話でした、はい、今日ね。
ああ。
いや、サイキッカー同士ね、ね、幸せになればいいみたいなこと言い出してね、急にね。
ああ。
何やったんでしょうね、あれね。まあ、商売なんでしょうけども。
商売でしょうな。ね、でも、もう、いや、まあ、サイキックね。もう、どのみち、もう、そういう話聞くと終わってたよなって思うな。ファン相手にそういう、もう、なんかね、ボケなことやり始めたら。
そう
あかんわ。それあかんわ。
そういうことなんでしょう、うん、これもね。だから、アニメファンであったりとか、
ね、はい。
若い子の趣味やと、うん、若い子しか集まってなかったところは、どんどん高齢化していっていって、で、まあそういうふうなニーズが必要になってくるということでしょうね、多分、
うんうん。
はい。
まあもうオタクの第一世代っていうのはもうすぐ還暦ですからね。
まあそうですね。うん。パロディ精神発動だとか言ってた時代っていうね、年代なんでね、うん。うん。言ったらもうそうなんですね。還暦ですからね、
うん。
はい。というところでいいですかね、これはね。
はい。
はいはいはいはい。はいはいはい、ゴリラはバナナちょうだい最後ですということで、
はい、
ゴールデンウィーク
特集ミトコンの新作がね、うん、
はい、はい、
また新しく作られるということで、
なんかもう終わったとか言ってませんでした、ラストじゃなかったじゃないですか、
ラスト、いやまあ毎回ラストって言うでしょ、この
ひどい話やな、騙された
騙された、うん、純真やな、うん、
うん、いや地上波でやらないんだ、うん、でももう BS なんですね、
そうですね、
うん、
BS やね、うん、そう、BS、はい、TBS ですか、はい、はい。で、黄門様もリニューアルということで、
うんうんうん、
はい、次のコマ誰や言うたら、武田鉄矢という、はい。
うーわ。
金八ですよ、金八黄門、
うんうん
うん。うん、ちょっとエロいですね、金八黄門言うたらね。
うん、金八みたいな感じありますからね。
ねえ、うん。
武田鉄矢が水戸黄門か。
そうですよ。
うん。
もうな、68歳か、今。
すごいね。うん。
うん
うん
ね、
うん、
なんか、うん、まだあの武田鉄矢の肛門以外は、
うん、
助さん格さんとかはまだ決まってないらしいですけれども、
うん、
アクション多めでいきますよと話ですね、これ、一番の見せどころとなる盾ですがと、
うんうん、
殺人とかで盾、うん、難しい日本語、
うん、
武田肛門様は歴代の肛門様と差別化を図るべく自らも激しく盾を見せると言っていると、
うん、
岡田のやつえならまだしも、最近は打ち合わせの席で、杖が突然、ヌンチャクや鎖鎌に変わるような武器を使って盾をやってみたいとも、
うん、
そうって言ってますけどね、あの鎖鎌を振り回す肛門とか見たじゃないですか。
うんうんうん、そんなね、もうそれ肛門さんはちゃいますからね。
ねえ。
うん。
既に相手をぶちのめすという案も持っているとかっていう、これは。これは武田鉄矢の独裁体制ということでいいんですかね。
になっちゃってますね、これね。
めっちゃ見たいんですけど、これ。
うん。
あれ、今まで里見孝太郎だったんですよね。
うん。確かね、そうでしょう。
え、
うん、
マツケンでしょ、
うん、
あんまりましょう、
マツケンじゃないの。
いや、そこはやっぱサプライズなんじゃないですか、これは。
いやいやいや、一社がこうと同じだって。
あ、そう、
同じ道たどるんじゃないですか。
だから僕個人のか、なんていうか、視点から言わせてもらうと、やっぱり別に松平健の項目は見たくないし、
うん、
高田哲也と聞いて、おっとなるって、やっぱハンガーヌンチャクの人じゃないですか、あの刑事物語。
いや
あれを肛門でやんのみたいな、そういうね、無謀な期待というのがね、
湧いてきた。いや、おばあちゃん、おじいちゃんは見たくないでしょ、そんな武田鉄矢の水戸肛門なんて。
あ、そうそうかな。
見たないと思いますよ。
そう、おじさんが見たくないだけっていう、武田鉄矢嫌いとか、
僕はむしろちょっと見たいけどね、武田鉄矢が水戸肛門やるのは。
いや、絶対見たいでしょ、こんな。
おじいちゃんおばあちゃん見たくないんじゃないの。
あのね、たまにね、時代劇ってね、ちょっと新しい血を入れるというか、あるんですよ、入りにあれ的なことって。昔水戸黄門に一回ね、あのくのいち路線ってのがあって、あの弓かおるのくのいちおったでしょ、
はいはいはい、
あれを主人公にしたスピンオフって昔一回やったことあって、
はいはいはい、
必ずエロシーンが入るんですよね、毎回ね、
うん、
あ、はいはい、
で途中でね、あのアクションシーンとかね、結構あのなんていうか、戦隊物の特撮みたいなね、あの、緑とか紫色の爆発とかするっていうね、おかしな路線の黄門様があって、
はいはい。
いや、結構人気あったらしいですよ、これ。もう今でも語り草になってるっていう、異色黄門として。やっぱこれはこの系譜に連なるんじゃないですか。僕は見たいですね、これはね、ぜひとも。
スピンオフ的な話なんですね、こうやってね、武田鉄矢のやつ、ね。
いやいや、
武田鉄矢スピンオフとして楽しめるんじゃないですか、これは。
うん、やっぱハンガーとか出してほしいもんね。
出すやろ
う、うん、
あの時代にハンガーなんかないと思うんですけど、
うん、
そこは無理やりハンガーの先ずべき感じで、
そうそうそうそうそうそうそう、
わしはこんなものを考えたんじゃって、ハンガー懐から出す肛門みたいなね、
うん、でもちろん ね赤いキツネと緑のタヌキですもんね。
戦車は怖くて赤いキツネ食えるか
って、うん、やってほしいですよね、それはね、の込み込みの高田哲也やろって、織り込み済みやろって、
そうそうそう、うん、
言いたいですね、
うん、でしょう。
うん、
いやー、うん、あえて外したんですね。だから、里見孝太郎路線からあえて外していくっていうね。
うん。毎回同じことやってもしゃあないですから、そこは。う
ん、いやいやいや、前と同じことを求められとんねん。いとこもやから。
あー、もう頭固いな、ほんま。ポール・マッカートニー大好きというところといいね、ほんとね。
いやいやいや。
あのね、頭固い。あった。もう、赤、老害やわ。里
見孝太郎さんの時代って、2002年から始めて、2011年って、まあ、丸々10年やってるんですよ、
うん
うん、まあ長くやったんですけど、その前のスタッフさんがもう大滑りで1年ですよ、うん、1年ちょっと終わった、
うん、
1年
しかやってない、石坂浩二、
うん、1期だけってことか、
1期だけっていう、
うん、
もう滑ったんですよね、イメージ違いすぎるっていう、
うんうん、あれですよね、
その前にやってた、うん、あの、うん、佐野浅夫さんっていう俳優さんがやったやつって、
あの、うん、
これもなんか10年ぐらいやってるんですけども、
うん、
こんなイメージでしたからね。
うん。うん。
うん。
それを一作工場だとだいぶ滑ってるわけですよね。ちょっと新しく路線変えようかなっていうふうに狙って。
うん。
それを里見孝太郎で元に戻したってことですよ。
うん。あの、おいとさん的には。里見孝太郎
がやったら女性受けもするしってい
う。水戸黄門はこういうストロングスタイルで、はい、王道を貫いてくれれば円や派ですよね、
うん、
いや、いいんですよ、別に新しい冒険しても、でも滑るよっていう、滑るの目に見えとるけどなっていう、い
や、滑ってええやん、滑ってええやん、こんな、うん、俺らだけ楽しんだから、
そうや、滑ったらおもろいやん。
うわ、邪道やな、この黄門って、
うん、
武田鉄矢って時点でもう、
もうそうね、
全盛期の味方じゃないでしょ、
だからもう、言うたら敵役みたいなもんって考えた方がええんちゃうかなっていうね。
そうそうそう。なぜ敵がこうもやっとんねんみたいな。
そうそう。
この子もやったら暴れるしな。
そうそうそう。
素で倒したい敵よ、みたいな、
うん。うん。そう。
そういう楽しみ方でしょ、これ。
そう。
大人の楽しみ方を要求されるんですよ、おじさん。
待ってください。待ち娘。
マジで切られても困るんですよ。
そうそう。ほんとほんと。
おなげないわ。
そう、うん。で、やっぱ坂本龍馬したいんかな、てっちゃんとしては。
元々の人はね、やっぱね。
うん。てっちゃんとしては
。一回龍馬やってるでしょ、映画で。
やってるんか。
一回やってる。
うん、ああ、ゴルフ夜明け前でしたっけ。
いや、名前忘れたけど、いや、まあ、一回やってるよ。それは間違いない。
ね、
う
ん、ああ、まあね、開演大抵ぐらいやもんね。うん、
ねえ、
うん。ですからね。
うん。
一回やってるんや。ねえ。うん、
まあ、それは本人の中で紹介してるんじゃないの、
うん、うん。だから、今度はもう、肛門でええんちゃうの、うん、っていう。
ええんちゃうかと。うん。
ああ。
そうですよね。
うん。
うん、あんたが肛門、あんたが肛門ってね。あんたが肛門、あんたが肛門、あんたが肛門ってね。やってもらったらいいし、ね。
K-A-M-O-N、肛門言うて。
やってほしいですね。おい、肛門ってね。やってほしいですよね。ねえ。
でも、誰が助さん学さんやるかっていうのはちょっと気になりますよね。高谷哲也持ってくるわけですから、そんなに濃い人持ってくるんだろうなって。
あー。やっぱ
マッチやっぱそう金髪メンバーから抜擢みたいな。
あ、やっぱそうですよね。マッチとか
金髪先生とかを横に配して。
そうそう、やっぱそうだわ。金髪先生のそうそうそう。
うん、
そう。マッチとかかな。
金髪スタッフで作ったらええんちゃうか。
そうそうそうそうそう。
お、みんな武田鉄矢の言うこと聞くでしょ。
うん。そこも役やもんね、あれってね、言ったらね。
うん。
そうそうそう。うん、あ、金髪メンバーやわ、やっぱし。
そうそうそう。
そうやわ。
だから金八番が見るからね。もうこれは成功も確約でしょ。
だって杉田薫とか出てたもんよ、考えたら。第一シリーズ。そう、金八。
由美薫の後として
杉田薫。そうそうそう、杉田薫出てもらって。
で、毎回温泉入浴させると完璧じゃないですか。
そうそう、由美薫はいらんけど。杉田薫でいいやん。薫つながり。薫つながりやから。薫
つながりで。
そうそう。
やっぱ角さん、松村ゆきとか
でしょうな。
うん。そうだよね。
で、三原淳子もね、ね、なんか出てもらったりとかしてね。
そうそうそう。
いいじゃないですか。
うっかり八兵衛どうしようかな。
うっかり八兵衛。
柳沢慎吾でしょ。
ああ、いいね。
いいね。
いいね。
いいね。キレッキレやね。
そう。
さすがや。
さすがですね。そうそう、いいね、見ろよ、言うてね。いいよね。いいよね。
なんか振られエピソードとか入れるわけですね、
これ。そうそうそうそうそうそう。
ゆっくり始めるの。そうそうそう、いいですね。
いい。ねえ。そうそうそうそう。
あ、確かにちょっと、相当見たくなってきましたね。
でしょでしょ、そういうことよ。
そういう、うん。見たいよね、やっぱりね。
見たいな。
うん。
期待やね。
ああ、なるほど。じゃあ、もう水戸黄門じゃない。金八先生さんを呼び込むわけですね、もう。
そうそうそう。
おっさんになってきた。
そうそうそう。
なんかやっぱり、開拓していかないと。新しい層、うん、ある程度は、
うん、
時々カンフル剤的にこういったものを作る必要はあるんですよ。やっぱりタイガーシリーズっていうのは、うん、長寿シリーズっていうのはね、うん、
ああなるほどね、
うん、
素晴らしい
ね、
素晴らしい、
そうあのね、オリキンとかでゴルフしてもらったりとかね、なんか、
ね、ああいいですね、
いいね、うん、そうそうそう、うん、
毎回そういうなんか新しい獲物が出てくるわけですね、この
そうそうそう
金髪コンが
使う、そうそうねえ、うん、うん、すごいね。うん。
うん、
そう。
いや、もう総決算じゃないですか、
武田鉄矢の。そうそうそう。
ライフワークじゃないですか、
ね。ライフワーク、ライフワーク。え、ねえ、そ街、ね、行ったらね、そうそうそうそう、街は行ってもらったらね、あ、黄色いハンカチがね、いろいろとこにね。
ラーメンとか食ってるんです
ね。ラーメン食っててね。そうそうそうそう。ちょっとハンカチ見に行ってくれないかな、みたいなこと言われて。そう
ですけど。
そうそう。なんか、そう、あ、黄色いハンカチ見に行こうと。あ、黄色いハンカチじゃなかったですけど、はいはいはい、赤いキツネありました、みたいなね。ね、赤いキツネがありました。そうそうそう。こんなん誰がわかんの、こんな話。何歳、40しかわからない。40以上しかわからない話でした。はい。
うん。いやいやいや。はい、楽しみやね。ちょっとこれはウォッチですね。
はいはい。
はい。こんなもんですかね。はい。はい、
というわけでございます。これならバランスはこれでおしまいでございます。はいはい、ということです
。
はいはいはいはい。ちょっと、まあ、また、ゴールデンウィークなのでやりましたけども、また。はい、週間ほど開けてやりたいと思いますので、
そうですね、
よろしくお願いします。あ、なるほど、はい。
はい。はい。はい。というわけでは、はい。失礼します。はい。
お疲れ様でございました。
はい、失礼します。はい。